16ページ就職募集自衛官自衛官候補生応募資格18歳以上33歳未満の人受付期間年間を通じて試験日受付時にお知らせします。防衛大学校学生一般応募資格高卒見込みを含む18歳以上21歳未満の人受付期間10月22日木曜まで一次試験日11月7日土曜8日日曜推薦総合選抜についてはお問い合わせください。防衛医科大学校学生医学科応募資格高卒見込みを含む18歳以上21歳未満の人受付期間10月7日水曜まで一次試験日10月24日土曜25日日曜防衛医科大学校学生看護学科応募資格高卒見込みを含む18歳以上21歳未満の人受付期間10月1日木曜まで一次試験日10月17日土曜詳細はお問い合わせください。問い合わせ自衛隊橿原地域事務所電話 29-9060 QR コードがあります。お知らせ77歳のお祝いの品をお届けします。今年、喜寿、77歳になられる皆さんにお祝いの品を贈呈します。申し込みなどの手続きは必要ありません。お祝いの品は配送業者を通じてお届けします。対象、昭和18年1月1日から12月31日生まれの人で、令和2年6月30日の時点で町の住民基本台帳に登録されている人。問い合わせ長寿介護課介護認定高齢者支援係電話 34-2103 貧困記念のお祝い品を贈ります。対象昭和45年中に婚姻届を提出し令和2年6月30日の時点で町の住民基本台帳に登録されているご夫婦、なお昭和44年以前に結婚されたご夫婦でもこれまで金婚祝賀を受けていない人は対象となります。申し込み方法、9月30日水曜までに長寿介護課へ印鑑を持参の上お申し込みください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、金婚祝賀式は中止します。問い合わせ、長寿介護課介護認定、高齢者支援係、電話 34-2103。知っていますか？倦怠金制度。建設業退職金共済制度。倦怠金制度は、建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を目的とする退職金制度です。この制度は、事業主が労働者の働いた日数に応じて掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、倦怠金から退職金を支払うという業界全体での退職金制度です。加入できる事業主、建設業を営む人、対象労働者、建設業の現場で働く人、掛け金、日額310円、特徴、国の制度なので安全確実、申し込み手続きは簡単です。経営事項審査で加点評価の対象となります。掛け金の一部を国が助成します。掛け金は事業主負担となりますが、 法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。特例措置、地震などにより災害救助法が適用された人に対し、各種手続きの特例措置を実施しています。事業主の皆さんへのお願い、共済証紙は労働者の就労日数に応じて適正に貼り付けしてください。建設業退職金共済手帳を所持している労働者が建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。なお、詳細はホームページをご覧ください。問い合わせ、独立行政法人建設業退職金共済奈良県支部、電話 074222-3345、 QR コードがあります。17ページ清掃センターからのお知らせ。9月21日祝日、22日祝日は燃えるゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜木曜日の自治会、9月21日月曜祝日、燃えるゴミの収集日が火曜金曜日の自治会、9月22日火曜祝日、午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。この日は清掃センターへゴミを持ち込めます。受付時間午前9時から正午、平日とは受付終了時間が異なりますのでご注意ください。受付時間に遅れないよう余裕を持ってお越しください。費用、10kg につき50円、家庭ごみ。本人確認書類の提示が必要です。10kg 未満は 10kg とみなします。1日の持ち込みごみの量は基本軽トラック1台分程度まででお願いします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ごみ袋を使用している場合や分別された資源ごみの持ち込みは無料です。正しく分別されていないごみは持ち帰っていただきます。お礼収集サービスが始まります。高齢、障害などの理由により一般家庭ごみなどを集積場に出すことが困難な所帯のために、収集員がご自宅にごみの収集に伺います。受付は10月から開始します。対象、粗大ごみを除く家庭ごみを自ら集積場に搬出できず、親族や近隣住民の協力を得ることが困難な世帯で、次の 1、2 どちらかを満たす世帯。1、70歳以上であり、要介護2以上の認定を受け、介護保険のホームヘルプサービスを利用している。2、障害者などに対する障害福祉サービスの受給認定を受け、居宅介護を利用している。問い合わせ、申し込み。申し込み手続きなどについては、次のいずれかの課にお問い合わせください。環境管理課、電話 33-5003、 長寿介護課 34-2103、 健康福祉課 34-2090。 9月は有害ごみの収集を行います。燃えるごみの収集日が月曜木曜日の自治会は9月25日金曜、燃えるごみの収集日が火曜金曜日の自治会は9月11日金曜、午後1時までに中身の見える袋、透明の袋に入れて、自治会などで定められている燃えないごみの集積場に出してください。収集対象、蛍光灯、乾電池、体温計、水銀を使用しているもの、小型充電式電池、なお、白熱電球や LED 電球、ライター、 紙処理は入れないでください。小型充電式電池の見分け方。小型充電式電池には次のリサイクルマークが印刷されています。二角電池、3つの矢印でできた三角形の下に大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 C 小文字 D、 ニッケル水素電池、先ほどと同じ三角形の下に大文字 N 小文字 I ハイフン大文字 M 大文字 H リチウムイオン電池、三角形の下に大文字 L 小文字 I ハイフン小文字 I 小文字 O 小文字 N、このマークが印刷されている電池は燃えないゴミに入れないでください。小型充電式電池の捨て方。1、機器から取り外す。モバイルバッテリーは本体のまま回収しますので分解しないでください。2、電池の端子部にビニールテープを貼り付けて絶縁する。3、中身の見える袋に入れて出す。充電式電池リサイクル協力店に回収ボックスが設置されています。協力店は大文字 JBRC ホームページにて検索できます。 JBRC とは小型充電式電池の回収再資源化を行う団体。なお電動アシスト自転車の使用済み小型充電式電池については自転車販売店が回収の協力店になります。なお JBRC 回収対象電池はJBRC 会員企業製の3種、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池の小型充電式電池となります。JBRC ホームページと JBRC 会員企業一覧の QR コードがあります。清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。18ページ、お知らせ。つけましたか？住宅用火災警報器。大切な家族の命を守るため、地域の安心安全を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。また、住宅用火災警報器が古くなると、火災を感知しなくなることがあり、大変危険です。10年を目安に電池の交換や機器の取り替えをしましょう。問い合わせ、市区消防署予防課、電話 33-2461。 セブンイレブンの移動販売試験運行が始まります。田原本町と株式会社セブンイレブンジャパン本社東京都千代田区は令和2年5月1日に地域包括連携協定を締結しました。これに基づき、町内モデル地区において移動販売の試験運行を開始します。モデル地区での検証を踏まえ、今後本格導入に向け順次運行地区を拡大していきます。なお、自治会単位でのご利用となります。実施主体セブンイレブン田原本千代店、取扱商品、店舗取扱商品、ある程度の要望にお答え可能。本格稼働までは常温商品のみの制限あり、価格、店頭販売と同価格、決済方法、現金のみ。問い合わせ、企画財政課、電話34-2083。 善意銀行7月分。皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。匿名2000円。問い合わせ町社会福祉協議会内田原本町善意銀行、電話 34-2118。 生活安全ニュース。秋の交通安全県民運動。9月21日 祝日月曜から30日水曜。期間中は交通事故多発地域に対する重点的な交通指導取り締まりや交通安全施設の点検を実施するなどして交通事故防止活動を強化します。交通事故死ゼロを目指す日、9月30日水曜。交通安全県民運動の重点。1、子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保。2、高齢運転者などの安全運転の励行。3、夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の防止。公式 YouTube チャンネルの活用。奈良県警察公式 YouTube チャンネルに交通安全教室などの動画が多く公開されています。動画の積極的な活用をお願いします。 QR コードがあります。9月11日は警察相談の日。生活の相談ダイヤル、シャープ9110。奈良県警察では警察本部や各警察署にナポくん相談コーナーを設置して、専任の相談員が犯罪などの未然防止に関する相談や皆さんの安全と平穏にかかる相談を電話や面接、ファックスなどで受け付け、問題の解決に向けたアドバイスを行っています。警察本部県民サービス課、プッシュ回線での相談、シャープ9110。ダイヤル回線での相談、電話074223-1108。ファックスでの相談、ファックス074224-0874。天理警察署、電話074362-0110。なお、緊急を要する事件、事故などについては110番通報をしてください。
19ページ、無料相談窓口。相談名、日時、場所、内容、その他の順です。みんなの人権110番、電話での相談になります。0570-003-110。人権問題に関わる困りごと相談。問い合わせ、住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 行政苦情110番、電話での相談になります。 0570-090-110。 国の行政全般についての不満要望などの相談。問い合わせ、住民保険課戸籍住民相談係、34-2087。ここからの相談はすべて予約制です。無料法律相談、9月17日木曜午後1時から4時、1人30分程度、電話での相談になります。弁護士による法律相談、定員6人、申し込み順、問い合わせ申し込み、9月1日火曜から住民保険課戸籍住民相談係、 34-2087 へ。中南は法律相談センター、10月7日水曜午後1時から4時、1人30分程度、町役場1階101会議室。弁護士による法律相談、申し込み開始日時9月23日水曜午前9時30分から。問い合わせ予約、奈良弁護士会 074-222-2035。 午前9時30分から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。中南は各地でも相談を実施しています。青少年悩み事相談、毎週 水曜金曜日午前10時から午後4時青垣障害学習センター。自分の子どもや地域の青少年に関わる相談、担当社会教育指導員、問い合わせ予約、青垣障害学習センター障害教育課、32-6193。安らぎ相談室通常相談、毎週水曜金曜日午前10時から午後4時青垣障害学習センター。集団生活に適応が困難な幼児小中学生と保護者のための相談、担当社会教育指導員、問い合わせ予約、青垣障害学習センター障害教育課、32-6193。安らぎ相談室特別相談、9月30日水曜午前10時から午後4時青垣障害学習センター。集団生活に適応が困難な幼児小中学生と保護者、学級担任、関係教員のための専門的な相談、担当臨床心理士、問い合わせ予約、9月24日木曜までに青垣障害学習センター障害教育課、32-6193へ。若者自立のための無料相談、9月24日木曜午前10時から正午、町役場1階 1C 相談室。さまざまな理由で働くことが困難な若者やその家族のための相談、厚生労働省委託事業、問い合わせ予約、若者サポートステーションヤマト、 44-2055。生活自立相談、日時要予約、場所都度ご案内します。失業などで生活や経済的にお困りの人への相談支援、問い合わせ予約、県中和吉野生活自立サポートセンターフリーダイヤル 0120-85-1225。 午前9時から午後5時土曜日曜日祝日を除く。メールアドレス cyusuportc@nara-shakyo.jp。 心配事相談、空きがあれば当日か。9月24日木曜午後1時から4時町社会福祉協議会2階相談室。家庭問題、財産など生活上の悩みの相談、担当民生児童委員ほか。問い合わせ町社会福祉協議会 34-2118。 近畿税理士会の指導により無料税務相談は当面の間中止させていただきます。問い合わせ近畿税理士会桜井支部事務局、電話 41-6477。 消費生活相談は本紙21ページに掲載しています。